飯野武史が責任編集長を務めるお笑い KGB 月4回更新で月額540円、ビートたけし大放談、ビートたけし原作漫画、ビートたけし人生相談、ビートたけしの浅草マップなどなど、たけしマニアにはよだれもののコーナー目白押しでございます。毎月540円、安い。ぜひ入会してください。ある北郷の新サンキュー締め子
ね、ということでね、先週喋っちゃったからあんま喋なかったんでね、焼肉屋の話しててね、孫さん考えれば孫さん元気かな俺なんかね、一回10年ぐらい前に孫さんに似てる人を青梅街道沿いで見たんだよないや、東高円寺ぐらいに引っ越したって噂聞いたんだよね、うん、いや俺の前も言ったとおり、俺の後に入ったバイトの子と結婚したんだよね。そのバイトの子が富山さんっていう人なんだけど、まあ、人がいいんだけど、なんだろう なあのパチンコ大好きで人が良くて、もう30ぐらいでバイトに来てたような人なのよ。でおっとりしてて、だけどそのもう結婚したんだよね。だから玉の輿乗ったのかな、逆の、どうなんだろう、帰っちゃったのかな、会いたいな。そうなの、そういうのお世話になったんだよね本当に、うん、ご飯作ってくれたりとかしてね。そうそう、二人きりだったからね、毎日いろんなこと喋ったね。あと韓国のことを知ったもんね。あ、そうなんだみたいな。そう、あと焼肉の食べ方とか教わったよね。こう本当はこう食べるんだ、あ、そうなのみたいな。そうそうそう、まあそれはいいんだけど、やっぱ夏ですからね、今いっぱい映画見てて。そう、アルプススタンドの橋の方も面白かったし、あれも面白かったよ、透明人間も面白かったよ。全然俺が違ったけどね、思った透明人間映画とね、本当にずっと透明のままなのよね。透明、まあ何言ってるか分かんないでしょ、これずっと透明のままなの分かんないでしょ。いやいや、だから透明のままなのよ本当に面白かったよ透明人間、もうテレビ東京でお昼に何度もやるような映画だったけどね、これ最高、よかった。あれもよかったな、あと何見たかな、透明人間見たでしょ、あと何見たかな、まあまあまあ夏映画ね。そうそうそう、今いっぱい見てて、ハチドリもね、よかったよハチドリ、新座まで見に行ったね、お客さん2人だったもんね。もうだからもう夜はもう、ね、レイトショーなんてもう8時以降は安くなるんだけど、レイトショーなんて客いないよ、どこの映画館行っても。3人ばっとかばっかだもん。まあまあ俺的にはいいんだけどね、そのやっぱ空いてる方が、うん、で今俺映画館って前も言ったけどね、席開けなきゃいけないからね、バイクで行くから、ね、横に荷物も置けるし、すごいいいんだけど、映画館にとっちゃ死活問題だよね本当、うん、映画館は安全だと思うけどね、大きく笑う、日本人で映画館で大きく笑う習慣ないしね、マスクしてるし基本的には、で、ね、アルコール消毒も、ね、完璧にしてるからしね、今後は、うん、全然行ってあげた方がいいなと思うけどね。ということで夏映画ですね、夏に見ましょうよ皆さんね。やっぱね、なんかプールが出てくる映画はやっぱ見てて気持ちいいじゃないですか、なんか水とかね。そうそうそう、ね、まあまあベタな、これベスト10じゃなくて、これも純不動で名前挙げてくから、まあ気になったのを見てくださいとか、どれもこれもまあ映画として僕大好きな映画なんで、邦画洋画問わず今回はね、なんとなくピックアップしてきたんだけど、やっぱまああれじゃないですか、あれ良かったですね、まあベタなとこ行くと、やっぱ打ち上げ花火、下から見るか横から見るかじゃないですか。まあ、これ映画じゃ、厳密で映画じゃないんだけどね。テレビ初めて見たのは俺、If もしもってタモリさんがストーリー、世にも奇妙な物語の後かなんかにやってた、なんかもしもこうなったらみたいな世界を描く、木曜かなんか夜8時だか9時だかのなんかテレビドラマのその中で3話か4話ぐらいやる、ね、その中の一つだったと思うんだけど、確かそれが評判になって日本その年のアカデミー映画新人賞から取るんだよね。そこでみんな岩井俊二を知ってくんだけど、その俺もそれはね、何にも知らなくて見たのよ、めちゃくちゃ面白いなと思って、まあ、沖縄恵みの当時のね、もうみずみずしさとね、そうそうそう、わこれいいなと思ってね。そう、気持ちいいですよね。これ確かなんかいろいろなんか多分それ映画が評判になったから、ディレクターズカット版みたいななんかあるでしょ、なんかいろいろバージョンあるよね、全然いいんじゃないですか。多分これもそんな長くない映画だから気持ちいいですよね。やっぱ沖縄恵みすっげえ、とにかくすげえいいなと思って見てましたね、まさか後にあんな大金持ちと結婚して離婚してみたいなね、今また役者で結婚してるんだもんね。そうそうそうそう、あとね、日本邦画だとね、やっぱね、あれですね、バター金魚が良かったですね。まあもう漫画がね面白いじゃない、望月峰太郎さんでしたっけね、バター金魚さ、絵がね、あの人好きなんだけど俺、いいよね。映画もね、その高岡早紀ちゃんかな、高岡早紀で筒井なんとかってのよくされるじゃない、名前で筒井道隆なんか今言いますよね、や安高ったんですよ、小説家じゃないそれあれね、短編書いてるでしょそれ、ね、農協付き行くの人じゃないそれね、あの役者さんが多分デビューぐらいじゃないかな、 あとはね、浅野忠信さんが出てくるんだよね、子供の頃のね。そうそうそう、これは良かったですよ。まあ、漫画がもうめっちゃ面白いから、漫画見て見た方がいいかもしれない。映画はちょっとまた漫画とはテイストがちょっと違うんだけど、もう前みたいにやっぱ田舎の高校のモデルの話ってもうたまらない。なんかね、その自分が高校3年最後まで行ってないのと、なんかそういう憧れがあるんだよな、ちょっと田舎のところのなんかあぜ道を自転車で帰っていきたいみたいなね。そういうやっぱ私金魚ね、気持ちいいよ。凧揚げ詐欺も水も、もう若いなーっていうね、おっぱいでけえなーっていうのもあるしね。そうそうそう、まあ、水泳部ってのがもういいよね。やっぱそうそう、だからそうなるとやっぱウォーターボーイズとかもさ見たくなるじゃない。でウォーターボーイズ見たらやっぱスイングガールとかも見たくなるけどね。やっぱ高校、やっぱ高校に憧れがあるんだろうね、これね。そう、上野純ちゃんがなんかデビュー作ぐらいでしょあれね。矢口監督ね、面白いもんね。スイングガール良かったよ、うん、俺ウォーターボーイより俺はスイングガールの方が好きかな。ちなみにウォーターボーイのモデルは川越のね、埼玉の川越の高校 のシンクロ部がモデルになってたよね、あれね。そうそう、あとね、邦画はそんなもんかな。あら、まあでもやっぱり当たり前だけど、それは菊池の夏を見なきゃダメですよ皆さんね。とあとやっぱり、菊池の夏も最高ですけど、やっぱりあの夏一番静かな海もね、これはセットで皆さん見なきゃ。まだ今見ると菊池の夏と大人になってみると、またちょっと俺若い時はね面白いなと思ったけど、年取ってみるとさらにいいなと思った、うん、で私出てますからね皆さんね、競艇場のシーンで殿にあっち行けようやろうっていうシーンでね、パンクラスの T シャツ着て出てて、それを見たアンチパンクラスファンの、あ、アンチパンクラスファンってことねえか、アンチパンクラスの格闘技好きの放送作家の人に俺怒られたんだよね。なんか三輪さん試合だったら、お前なんだその T シャツって怒られる、うるせえなと思って。そうそうそうそうそう、パンクラスの T シャツ着て出てます、私服で出てます。それもね、確かにその日に言われたんじゃないかな、あれ。もうまた汚い絵がすごいよね。このシーンが追加になりましたんで、なるからって殿が言って、じゃあいや今から役者呼べません、じゃあ来た方がいいじゃんかみたいな感じで言ったと思う、うん、結構ね俺の中ではね、いい芝居してんなと思ったけど、全く呼ばれなかったですね。印象にも残ってないんだね、あれね。まあでも聞けるような夏はね面白いですよね。音楽もいいしね。殿がなんか夏祭りでヤクザみたいにボコボコにされるところとかもいいじゃない。あと丸わかりさんが変態で出てくるんだけどさ、トイレでさ少年のチンポ見ようとする役とかさ、最高だけどね。あのシーン現場にいたけど、おお面白いなと思って見てたけど、面白いよね。やっぱたけしさん、あれだもん、花火でグランプリ取った次だから、結構たけしさんの中でリラックスして取った感じだったよね。そういう意図的になんかちょっと力抜いて、でこう言ってたよ。俺覚えてるのは、基本的にお母さんを探す映画だったら、もうお母さんを探さなきゃいけないだろうと。でクライマックスが愛用意されてるから、一回そういうベース、みんなが撮ったことあるようなベースの話を撮りたいんだって言って、撮ったらやっぱ北の映画ってやっぱちょっとおかしいんだなと思ったのは、お母さんに普通会うとこがクライマックスなのに、お母さんに会って後半の方が長いっていうね。もう、後半で帰り道長いじゃん。井出さんや秀さんと川辺で会ったり、であそこがでも北の映画でしょ。川で遊ぶとかさ、そのうちでもそうだけど、海辺でヤクザが時間を持て余して遊ぶとかさ、まあ、だからよくね北の映画で言われてた、北の映画って待ってる映画だからね。そうそうそう、何かを待ってる間に時間を潰すみたいな、 あれいいもんね。吉祥の夏で帰りさ、義太夫さんがなんかバイクで来るじゃない。なんかヘルスエンジェルみたいな格好でさ、義太夫と秀がさ来るんだけどさ、で「何でお前ら」っつってさ、何かその前に会ってんだよどっかでね。で「何でお前ら、何しに来たんだよ、もう来んなよ」みたいになったら、「いや暇なんですよ」っつって遊ぶんだよね、殿とかとね。あそこがベネチアで大受け、カンヌで大受けだったらしいよ。井出さんのもうスイカの格好でなんか水の中出てくるシーンとかすごかったらしいよ。でまあその殿も言ってたし、その現地にいた北のファンのイタリア人が言ってたけど、カンヌ映画祭で上映の時に横にいた、見てた、もう絶対これグランプリ取ったって思ったって言ってたよ。北野武史ベネチアについてまた取っちゃったんだと思ったったら、全然なんか地味な映画、なんだっけな、あれが撮ったんだよね。まあ、そう、ダルデンヌ兄弟っていう映画の、そう、なんかね、いきなり素人が主役やって、それが評価されて撮った映画なのよ。でそれを殿がボロカス言ってたね。でそのカンヌ映画祭の当時の、武さんが出た時 の審査員が、毎年審査員長って大体映画館とか勤めるのよ、著名、大御所が、あいつってことねえけど、 あのカルト映画ばっか撮ってるやつ、早男撮った人ですよ、フライ撮った人、なんだっけ名前出てもない、クローネンバーグが殿が日本に帰ってきて、大勢がクローネンバーグのバカかよっつってバカ呼ばれだからね、クローネンバーグって天才って言われてんだけどね。あそう、あのでもそこ反対したらしいよ、そのクローネンバーグがたけしの映画が好きじゃないって言ったんで、いうあのあれだっつった、あのカトリーヌ・ドヌーブかな、あソフィー・マンソーか、ソフィー・マンソーが審査員に来てたんだけど怒って帰ったんだよね。あの武田さんの映画みんな会場も受けてたし、あの賞取って当然なのにっつってボイコットして帰ったんだよ最後、うん、それぐらい受けたらしいよ。でトノ もう自分でベネチアの時にも、まあ、映画祭がカンヌ、ベネチア、イタリアとフランスで違うんだけど、やっぱその拍手終わった拍手の量で、あ行ったなと思ったっつってたよ、ベネチアの時よりもすごかったからっつって。確かね、YouTube がなんかで昔映像はないけど音だけ残ってたよ、その終わった後のすごかった、確かにわーブラボーみたいになってたよ。でトノはそう言ってた、ふざけんなもうカンヌが二度と行かねえとか言ってたけどね、すげえなってこの人って。そうそうそう、それぐらいだから、ヨーロッパは家族もの好きだもんね、なんかね分かんないけど、そうそうそうそうそう。あとまあ役者たけしとしてバーンと出てたからね、やっぱ花火でヨーロッパの人はみんな、まあほとんどの人が花火で知ったんじゃない、その地でとか映画マニアはね、もう全然前から北の映画は有名だったらしいけど、基本的にはやっぱみんな花火とかでたけしさんを認識していくわけじゃない。その中でやっぱね、またあのスター監督でね、役者やるスター監督でスター役者だからね、ヨーロッパじゃもうたけしさんだから、そうそう言ってたよ、あのそうそう、カンヌ映画祭で、もう撮ったと思ったけど、自分でこう思ったっすね、あの2回もね連続して撮っちゃったら多分なんかいいことこの先もうねえし、なんか病気とかするんじゃないかと思ったななんて言ってたら、あそこたけしさんもそんな風に考えるんだって、そうそう言ってたね、まあ帰ってきた、カンヌから帰ってきた時テンション高かったもんね、すんげえ高かった。あの焼肉かどうか連れてってもらったけど、ずっと喋ってたよ、まあ、いつもずっと喋ってんだけど、基本もういつもよりもカンヌ漫談をしてたよ、クローネンバーグのバカがよと、あんなの撮った映画あれ気持ち悪いな、であのその映画の名前言うといまだに興奮するのよね、殿この間テレビでやってましたよって、あれふざけんな、あの何なんだ、なんとか出んの兄弟って、えまだやってんのか、やってますよ殿みたいな好きだね、だから殿嫌いなんだよね、あの よくあるパターン、あのほらね、ヨーロッパの映画祭であるさ、素人がなんか素人に演技させて撮っちゃうとかあるじゃん、なんかそうそうそう、ああいうの殿大嫌いだね、ふざけんなバカお前、素人がいいんだったら本当のバカ出せよとかよく言ってたけどねそうそうそう、ああいうの嫌いなんだよね、そう武井さん分かるなと思った、そうで、もうあとクローネンバーグも必ず俺がクローネンバーグがまた撮りましたって、あのバカまだやってるのかって、やってるよそれはつってクローネンバーグってもうバカ扱いがいいよねで確かその時にカンヌのパーティーで、あれその終わってねパーティーがあった時にいっぱい来るクリント・イーストとかいっぱい来て、なんか握手とか写真撮ったんだけど、デニス・ホッパーが来て、オートニーソッパーだって握手して写真撮ったら偽物だったんだよな本物のデニーソッパーが来たんだよ次っつって、あいつ誰だったんだよって、俺はデニーソッパーに言ったのよ、そいつうなずいて OKOK って写真撮ったけど、あいつどこのホッパーだって、いやホッパーじゃないんじゃないですかトロンって、あいつイージーライダー出てねえぞって、いや出てないでしょ偽物だからってさ、あれ面白かったな、あのデニーソッパー偽物がいたんだよ、偽物がいるのかよって、だからでもカンヌって怪しい人がいっぱい来るんだって、やっぱその映画の買い付けの場だから、もう明らかになんかインチキくせえプロデューサーが来るんだって、で安く買おうとするんだってね、そうそう、で映画、まああれ竹谷さんも言ってたけど、映画って映画祭の上映後に買うと高くなっちゃうんだよね、評判がいいと高くなっちゃうから、ノールックっつって見ないで買うのが一番いいんだって、だからそれは博打みたいなもんじゃない、だからなんか3段階ぐらいあって、見ないで買う、で次に試写会で見て買う、で最後上映会で見て買うって3段階あって、3段階全部過ぎた後に評判がいいと高くなっちゃうから、もう見る前に買いに来るやつがいるんだって、一か八かで、でインドから買いに来たんだって、北の映画買わせてくれよって、見る前にって、お見る前に買おうって、お前よっぽど俺が好きなんだって、いくらだったら20万って言って、ふざけんなっつって、お前でインド映画の相場がそのぐらいなんて、20万ふざけんな、20万だか2万だか、殿の漫談だと2万かなんかなってたけど、本当は20万ぐらいだって話を聞いたんだけど、売らねえバカって、20万なんてお前そんなもん俺が買うわそれよ、ね、なんで自分が買ってんだよってよく分かんないけど、すごかったね、カンヌ映画祭ね。俺もカンヌ映画、ベネチア2回連れてもらったんで、カンヌ映画祭行ったことないから、カンヌ、ベネチア行ったこと、どっちも行ったことある、その北のファンのね、日本に泊まりに来てたイタリア人のグレッグって言ったんだけどさ、そいつ今すごいんだ、そいつずっと俺一緒住んでたの、東京で、竹内さんが。竹内さんから俺にお金くれて、竹内さんが家賃を出して、そいつと一緒に住んでたの、俺。いや、大体、 まあ、3ヶ月とか旅行の、来てるから3ヶ月ビザの関係で3ヶ月しか入れないんだよね。3ヶ月ってまた帰ってまた半年ぐらいしたらまた戻ってきてみたいな、トータルで1年間ぐらい暮らしてたんだけど、グレッグと彼はね、今ねとんでもねえ、もう誰もが知ってるインターネットの有名企業に就職しましたよ。一番年収が高いんじゃない、初任給が一番高いんじゃないかって言われてる会社ね。ええっつって全然連絡取れなくなったよ。もうめちゃめちゃお世話してやったのに、俺ピンサロン連れてやったんだよ。入れなかったけどね、外人はダメだって言われて、オーノーっつってするからね、オーノーって言ってなかったけどね、イタリア人だからダメなんだって。そう、すんげえブスと付き合ってたの。すんげえかっこいいんだよ顔は、ほんとトム・クルーズみたいな顔してるのよ。イタリアトム・クルーズみたいな顔してて、まあ、で日本語ペラペラで空気も読めるし、でトノもそれ可愛がってたんだよ。で頭いい、大学も出てたからね。でだけどね、やっぱねオリエンタルなんか、なんかね、よくディスコでナンパ、よくクラブでナンパ行ってたのよ。俺家住んでたんだけど、よく夜中に行って、でさすがに女連れ込むまで来なかったけど、で必ずナンパしてホテル行ってきたよとか、お前いいな日本謳歌してんな、そうだな。そしたらね、一回偶然見たのよ、歩いてんの中野でスキブスだった。全然羨ましくなかった。だからやっぱり外人にあれがいい、言葉悪いけど、まあまあこれ好みの問題だからね。俺がブスって言ってもそれはその人はね全然綺麗かもしれないしさ、まあこれは苦しいわけなんだけど、誰がどう見てもね、だからその女の子としてはたまんないんじゃない。めちゃめちゃハンサムだったから、もう鼻が高くてしょうがないんじゃない、女の子にしたらね。まあまあそれはいいんだけど、何の話だこれ。夏の映画だ。そうね、よかったですよね。あれもまあベタだけど、あれもいい、よかったね。俺この監督大好きなんだけどさ、ハートブルー良かったね、キアヌ・リーブスのね。あのサーファーの映画でさ、パトリック・スウェイジだっけ、あの人いいじゃん、ダーティーダンシングとかさ、まあ、ゴーストの人だよね。ちょっと顔がなかなか、ちょっとカニエ系像入ってる人、アメリカのカニエ系像と言ってんだけどね、ハンサムなカニエ系像ね。そうそう、あれあのさ、俺あれ映画館で見に行ったのね。で池袋の映画館に行ったと思うんだけど、全然予備知識ないで行ったら、あんまりキアヌ・リーブスもその頃そんなに全然知らないよ、マトリックスの全然前だから、まあそのハンサムな、これから売れてく子なんだろうなみたいな空気では分かったけど、でさ、サーファーがさモデルでさ、あそうなんだ、サーファーって野蛮なんだってさ、そういう喧嘩とか縄張りとかあるんだみたいな、そうサーファーサーフィンとかに憧れた時だったから、俺高校くらいの時の映画かな。でキャスリン・ビグローってさ、女の監督なんだけどさ、後にその監督ってやっぱさ、どれもこれも面白いんだよね。あれだよね、ジェームズ・キャメロンの元奥さんだよね。だから慰謝料あれでしょ、タイタニックで当てた後に離婚してるから、丸々半分もらってるから慰謝料100億ぐらいもらった人だよね、確かでかいんだよね、キャスリン・ビグローって。だからよく言われてるのは、ジェームズ・キャメロンってエイリアンとかでシガニー・ウィーバーとか強い女描くじゃない、よく。あれってやっぱ強い女とかでかい女に憧れがあるんだってね。そうそう、でそのキャスリン・ビグローのさ、そのハートブルーはさ、なんかもともと実際にあった連続銀行強盗をベースにした話なんだけどさ、すんげえ面白いのはさ、まあある程度、まあ知って、まあ、見た体で喋ってるけど、まあオチは言わないけど、まあキアヌ・リーブスは刑事なんだよね。で潜入捜査するわけよ。それはなぜかというと、まあどこだろうな、あれカリフォルニアとかなのかな、分かんないけど、そのまあ海の近くの町で連続銀行強盗が多発してて、でそいつはものすごいプロで、もうなんだか1分だか2分きっかりでやって逃げ切るみたいな。でどうやらそこはサーファーの人たちが犯人じゃないかってなって、そこのサーフィンやってるところのグループに潜入捜査に行くわけよ。要するにサーフィンをやりに来た、サーフィンが好きだって青年を装ってね。で最初はさ、やっぱサーファーとかがすごいさ、村社会で入れてくれないんだけどさ、で仲良くなっていくと、そこのパトリック・スウェイジが、まあ、リーダー格になってたんだけど、そいつと仲良くなるわけよ。そのリーダー格にどんどんその犯、あこいつが犯人じゃねえかって気づいていくんだけど、それと同時にどんどんそいつにも惚れていくっていうかさ、男としてさ、そいつにどんどん感情移入しちゃうんだよね。よくあるパターンだよね。潜入捜査していくと、ヤクザでそのあれとかと一緒だよね、もう名前出てこない、フェイクだ、フェイク、ジョニー・デップのフェイクですよね、アルパチーノに感情移入しちゃうじゃない、最後あれも悲しい映画だったな、最後な。そう、まあいいんだけど、そう、それで何だろうな、見てて俺も思うんだよね、あこいつが犯人じゃなきゃいいなとか思うんだけどさ、まあもう分かるんだけどね、こいつが犯人でね、途中からで、そうそう、で最後が終わり方めちゃくちゃいいんだよね。そうそう、あとね、やっぱり銃撃戦とかね、かっこいいんだよね、キャスリン・ビグローが描く、骨太なんだよね、映画として。 あのあれだよね、ハートロッカーでアカデミー賞取ったでしょ。ハートロッカーとか、あのアフガニスタンのあれのね、あのアメリカ軍の話、あれは面白かったもんね。爆弾処理班の話ね。そうそうそうそうそうそう、あのサダム・フセインを捕まえた時の映画も撮ってたよね。あれも面白かったね。タイトル出てもないけど、あれ本当あれすげえな、こういう感じで捕まえたんだみたいな。まあまあそれはいいけど、そうハートブルーね、全然なん、あのよくテレビでやってたんだよね。あとね、吹き替え版でテレビ、ぜひね吹き替え版で見てほしいな、キアヌ・リーブスの映画。そうだね、ハートブルー。そう、パトリック・セイジって確か死んじゃったよね、ゴーストの人ね。あの人ね、なんか本当印象的な顔だよね。そうハートブルー、ぜひぜひ見てくださいね。意外とみんなハートブルー知らない人いるから、言うと俺が、あ、上のニュースそんなのあんのみたいな感じだから、うん、そう。あとね、グランブルーム、まあね、絶対まあまあまあ定番じゃないですかね、リック・ベンソンのね、ジャンレの。俺もそれ、あれでジャンレの知ったんだもん。だって95年ぐらいじゃないかな、ビデオで見たのかな俺、そうそうそう、あ、そうなんだ、こうやって潜る、あってね、あの素潜りする大会があるんだみたいなね。ジャック・マイ・ヨールってね、実在に漏れるね、何分、海の中何分も潜れる、ほら当時朝やんで江頭グランブルーってやってたから、それもあって見てたな俺な。江頭ちゃんすげえな、なんて見てた見てた。まあでもあの当時の話変わるけど、あの当時の朝やんはすごかったね、面白さね。ヒッピーをヤッピーにっつって、あの上野かなんかのホームネス、明らかな、まあ、小じきですよね、完璧なホームネスで小じき連れてきて、おう、あれしてたもんね、きれいに髪の毛切って洋服着させてテレビに出してわーなんてやつだな。あとあれ中華大戦争も面白かったもんね、金満腹とかね、めちゃくちゃ面白かったじゃん、あの州総とか中華軍団とか、いねえやそんな軍団っていうさ。あとあれも、あの水戸黄門シリーズも面白かったよね。例えばその州富徳さんとかが、なんか町の汚い中華屋に行ってこき使われるんだけど、最後にトラック、でっかいトラクターがなんかで出てきて、この人は天才料理家のなんてさ、浅草キッドがさ。あと宮城社長も面白かったね、ロールスロイス対決とかさ、面白かったよね朝やんね。あの時の浅草キッドのもうキレキレ具合すごかったでしょ。まあ多分だから俺らは知ってたけど、世の中の人は多分あれで浅草キッドをすげえと思ったんじゃない。あの朝やん殿が出た回もすっげえ面白かったね、 YouTube 残ってて、あれすんげえ面白い。もうキッドがもうビビりながらも攻めてんだよね、めっちゃ。殿も面白いんだよ、めちゃくちゃ。なんか朝やんだからさ、まあここで喋ったよね、なんかそう、あの一応洋服番組って体だから、まあやってることは中華大戦争とかなんだけど、そのなんかさ、浅草キッドって基本的にプロレス T シャツか、殿からもらったお下がりのフィッチェとかしか着てなかった人なんですよ、ライブでも。それでだからおしゃれに興味がない、あとあの筋肉タイツ着てたじゃん当時。でそういう、まあわざとそういうコンセプトやってたじゃん、俺たちはおしゃれなんて関係ねえよっていう感じでさ、それがかっこよかったんだけど、で朝やんでだから洋服覚えたっつってさ、殿のとこに会いに行くんだけどさ、革ジャン着て2人がさ、で楽屋開けると殿もなんかあのヒッピーの格好して待ってるんだけども、もうその楽屋入る待てとかもうめっちゃ面白かったけどね。で浅草キッドが言うんだよね、俺たちはな、ルー大島さんの番組だからさ、俺たちはな、今ルーさんにお世話になってんだ、ルーさんが師匠なんだって言ったら、よく言うなお前のそういうことをって、お前な、俺の男が来てお前泣いてお前弟子にしてくれって言ったのお前じゃねえかとか、あのお前昨日まで俺のお世話に来てたじゃねえかとか、めっちゃ面白いんだよね、あれね。呼んでこいぞ、ルー大島っていうのとか、めちゃくちゃ面白いんだよ、やっぱ殿のああいう怖い、タバコ吸いながらさ、あぐらかきながらさ、怖いじゃんちょっと殿って。実際あれ浅草キッドさん2人とも相当攻めたと思うけどね、あれ初めてじゃない、たけし軍団が対テレビの中でたけしさんをいじるみたいなことをやったのって、すごかったと思うよ、これあの衝撃はすごかったもんね。うわ、まあ、失礼ながら、本当に失礼ながら、うわ、たけし軍団でこんなすごい面白い人たち出てきたんだっていうのはやっぱあったよね、面白かったなあれな。なんか最後博士が謝るのかな、当然なんかすいませんでしたみたいな、なかったの、そんな。まあまあそう、話すっ飛んじゃったね。そうそう、ハートブルーとグランブルーはね、まあもうみんな好きな映画でしょうね。リック・ベンソンやっぱニキータとか面白いもんね、めちゃくちゃね。さっきね、先週も言ったけど、やっぱレオンとかめちゃくちゃ面白いじゃん今見ても、まあ、完全なロリコンの映画だけどね、完全なあれいけないけどね、あれね、あれなんかヨーロッパであれだからそれ叩かれたんでしょ、あのダメだよあれ、完全に親父が少女に恋してる映画だもんってそうそうそう、なんかねデレノーカット版みたいなのあんだよ、見たらね、あ、明らかにいらねえなそのシーンっていっぱいあったね、なんかね、いやそれあの時のゲイリー・オールドマンとか超かっこいいじゃんね、最後爆発するとこだ、超かっこいいじゃんね、そう見に行って、見に行ってあれ、そうそう、女で見に行ったんだよね、そうそう、あとね、なんだっけな、そうだな、まあ北の映画の2本絶対これは見てくださいね。まあ まあ、あの夏静かな海も面白いもんね。そのたけしさんが描くサーフィン映画ってこの感じっていうね、まあよく言ってると思うけどね、あのやっぱ晴れてないっていうね、あの海も綺麗じゃん、海じゃない、海の海、あ、どこだあれ、どこの海なんだ、鴨川と、なんか、まあ、割と近い海でしょ、あのそうで、ね、どんよりした空の下でさ、うん、あの喋れない二人がね、そう、ま、あの時のマック・ドーさんいいもんね、めちゃくちゃ、あの女優さんもあれそれ一本で終わっちゃったね、大島なんとかさんっていうね、もういかにも殿がオーディションで選びそうな雰囲気の人だわ、うん、なんかあれもいいよね、あのたけし君範囲のさ小磯くんが出てくるんだよね、小磯克也くんってね、あのジャージ着てさ、友達と サーフィン、あの拾ったサーフィンボードでさ練習するんだよね、最高だよね。いや、たけし映画ってやっぱ面白いな、最後こういうかしね、もう静かに終わっていくよね、あれ好きな人多いじゃん、映画、淀川長野さんとかも絶賛してたじゃん、そうだ、別にサーフィン映画って描かなくていいんだ、綺麗な海とかとかさ思ったよね、そうそうそう、なんか後に牧久郎太さんがなんか日本映画専門チャンネルのインタビューで出た時に、あのほら牧さん自身もサーフィンやってるじゃない、で大会も出てるじゃん、で北あの安達島さんが最後のサーフィンの大会が出てくるんだけど、その大会の描き方を見て、わーすげえなと思ったんですよ、そのあこんな短くサーフィンの大会をちゃんと、短く、説明対して説明 せずに表してる北野武監督にびっくりしたみたいなことを言ってたよ、なんか、うん、マクロさんもね、後その後だからあれブラザーでね、北野映画また出るけどね、かっこよかったもんね、そうそう、北野映画の2本絶対ね、まあまあ俺が言わなくてもね、これ聞いてる人はまあ見てると思いますけどね、そう、あとね、まあテレビでやってれば絶対見ちゃうの夏の映画、僕はやっぱあれですね、あの太陽がいっぱいですね、アラン・ドローのね、面白いじゃないね、さあ、まあ単純にそりゃこれそれはこれアランドローンの顔だけ見てて気持ちいいよってぐらいかっこいいじゃん、あの頃のアランドローンって、でさ、ね、悲しい映画なんだよね、あれね、こう貧乏人がさ金持ちのさ友達と仲良くなったんだけどさ、結局さ金持ちを下に見てて貧乏人よみたいな感じで、まあまあまあもう有名な映画だからいいんだけどさ、言っちゃって殺しちゃうんだよね、でそれ成りすますんだよね、うん、でその本人に成りすましたまま金持ち、要するに成りすまして小切って切ったりとかして、あでいろいろやってくるんだけど最後みたいなさ、もう出てくるその当時は何年の映画、60年代後半とか相当古い映画でしょ、だから出てくるファッションとかさ、あ当時からこんな感じなんだみたいなさ、やっぱイタリアだからさおしゃれな、ね、服がいっぱい出てきてさ、もう見てて本当眩しいし、だけどやっぱ切ないんだよね、そう淀川長野さんがね、あれなんでしょ、それ見て誰も言ってなかったけど、これはあれなんだよ、ホモの映画なんだよっつって、このね、この貧乏の人がこの金持ちに惚れてたんだよって、だから愛いように殺してしまったみたいなねことをね言ったっていうことを後に町山さんの解説で知ったんだけど、俺はね、うん、そうそうそう、でこれマット・デイモンがさあのリメイクしてるのリプリーって、それもいいんだけどね、要するにアラン・ドローンだともう美少年すぎるわけよ、だけどマット・デイモンって言ったって全然2枚目じゃないじゃん、マット・デイモンってだってジミー大西じゃん言ったって、なんであのジミー大西みたいな顔してるのに天才ばっかやってるよね、あの人ね、数学の天才とかさ、あのラウンダースっていうかね、ギャンブルの天才、天才ばっかなんだ、うまいんだけど、そのあのねちょっとこうそんなにね美少年じゃないハンサムじゃない感じがより説得力あってね、リプリーのあのあれ殺されるのがあれだよね、ジュード・ローなんだけどさ、そうジュード・ローはね日本に来た時に殿に会いに来たのよ、あの前もねあのテレビ朝日に来たんだよ、で後にその自分が映画をプロデュース制作したいからで武さんに映画を撮ってもらいたいって来たんだよね、で殿はジュードロー来てますよっつったら、いやいいよっつって、いやなんでっていや殿ジュードローがあって、で俺もジュードローがって説明してるのもすごいでしょ、普通に明日からジュードローがあって、で殿も聞いてたんだけど来るって、いやいや分かってなくて、で、まあ、結局ジュードロー入れたんだよ、で、まあ、5分10分喋って帰ったんだけど、ジュードローが通訳連れてきたんだけどね、で殿あの帰って出てった時に、あいつハゲてたなっつっていやいや、まあ、ハゲてんのはいいんですけど、来た方が柔道するか、柔道が来たって聞こえたからよ、俺なんかオリンピックのなんかチャンピオンが来たから会いたくないと思ったんだよって、嘘だよそれ、柔道ローって兵士が来たと思ったっすから嘘つけっつって、ウィリアム・ルスカが来たと思ったっつって嘘つけっつって、いいっすね、そうでもハゲてたよな本当言ってたよ、あいつハゲてたの、いやとのめちゃめちゃハンサムで売ってるあの俳優さんですよって、そうね、何の話か、あれかリプリーもねいいよ全然、あの、うん、リプリーはリプリーで、そう 逆にあの説得力あるあのなんかあのマット・デーモンのそんなに美少年じゃない感じがこれでジュード・ローとかに憧れを持っちゃうっていうね、全て持ってんじゃんこの人みたいな、ハンサムでかっこよくて金持ちでみたいなね、そうそうそうそう、もうぜひ見てくださいね。あのまあ普通にアラン・ドロンもの面白いからね、その冒険者たちとかさ、全然俺もテレビ東京だったり夜中やってるね吹き替え版で見てた映画館で見たけどもないんだけど、あの面白いよね、やっぱそれは面白いもん。で太陽がいっぱいってあれ一緒日本で大ヒットしたら、その後太陽シリーズみたいなのがあったんでしょ、太陽が何々みたいな、うん、あとねあれも良かったですね、この間またテレビでやってたんだけど、まあこれ俺ベスト10の邦画で1位上げてますからね、月光のねささやきね、この間またやってて、まあこれも夏の映画だからね、ぜひ、もうこれはもうね前にここで俺ねもう死ぬほど喋りましたから、やっぱ今見てもね改めてね見ると、ああなるほど面白いなと、ただねやっぱり、ね、今見ると1位ではなかったなっていうね、うん、やっぱ映画変わるねその時その時でね、だから今見ると1位これだから、それ見て、あ今だったら俺これが1位かなとかこういろいろ考えてね、あそうそうそうそうそう、あとねあれも良かったですよ、あの邦画だとね天然コケコッコーも良かったな、コケッコーかな、天然コケコッコーじゃねえ、コケッコーや、なんで鶏で映画撮ってるんだよ、良かったね漫画ね、原作漫画で、そうそう、あの子ってことはない、いるじゃん、カホだっけ女優さん、あのね、名字どこ行ったってこうねシリーズね、大体名字どこ行った人ってみんな途中から名字つけるでしょ、新たとかもそうじゃん、なんかね井浦新たいつからみたいなさね、そうそうそうそうそうそうで、プロレスは逆だよね、本名でデビューして急に途中で明とかさ、あれどこ行った本名みたいなね、そうそうそう、それ良かったですね、あとね、そうだな面白かった、あれも良かったですね、あのこれもテレビ東京で昔見たのかな、あの、ね、ジョディ・フォスターのね「君がいた夏」っての面白かったですよ、あのやっぱね回想で入るんですよ、なんか夏なんかプロ野球選手かなんかでプロ野球で成功した青年がなんか夏を思い出して、なんかひと夏のいとこがジョディ・フォスターで、おてんばの年上のお姉さんいとこが来てみたいな、で死んじゃってその人を思い出すみたいな、まあ、大体回想で始まりがなんて面白いんだから、もうそれも回想で始まる映画で一番面白いのはアマデウスね、もうアマデウスはね俺高校の時の音楽の先生がアマデウス好きで、授業やらないでアマデウスばっか見せんのよ、でアマデウスってめちゃくちゃ長いのよ、で1時間で見れないからさ、もう2日とかかけて見んのよ、アマデウス面白いね、あの天才ね、サリエルがね、サリエルっていう作曲家がね、アマデウスがいかに天才だったかってことを振り返るんだけどさ、そう、そのサリエルってサリエルでその人がおじいちゃんになって振り返るんだけど、鼻がでかい役者なんだけどさ、なんだろう、カラスみたいな顔してる役者なんだけど、その人はこの人どっかで見たことあると思ったら、あれなんだよ、ちょうど昨日俺テレビでやってたからスカーフェイス見直してさ、アルパチーノ のスカーフェイスでアルパチーノと一緒にコロンビアかどっかに麻薬買いに行って、殺される人なんだよね、実はそいつもあの警察のチクリ屋だったみたいなことでヘリコプターから首つられる人なんだけどさあこの人こんな役者いっぱい出てたんだみたいなね、あまりです面白いよね、天才、嫉妬なんだよねその人がね、でも自分で分かっちゃうんだよね、俺はもうこいつには勝てないんだって、だけど立場もあるしみたいなさ、そうそうね、やっぱ40とかね後半になるとね、僕もねいろいろ気づいちゃうからね、あこの人も絶対面白い、この人には一生勝てないんだなとかね、まあ、ほとんど勝てないんだけどね勝てることがないね、本当。まあそんな感じで、夏映画ねまだいっぱいありますよね、まあ、夏じゃなくてもいいけど、やっぱこう本当そうプール系ねいいですよね、あの夏ね、だって行けないでしょこれ、多分もうプールダメなんでしょこれ、行っていいのプール、なんかニュースでやってたけど、あれだよあれだって言ってたよね、もう2000人入るところ500人しか入れないから予約制だって言うから、ほんのすぐ埋っちゃうでしょね、どうせこれまたこれ夏ね、夏になったら減ってくるなんて話はもうなくなったね、そうそう、だからね映画、そう映画館みんなね行きましょうよ、安全ですよ多分映画館は、多分じゃない安全だと思いますよね、もうなんとなくね、今基本的に分かってきたでしょ、前も言ったけどね、マスクして手洗いしてある程度人混みと、やっぱ 4,5 人で飲み行かなきゃってことでしょ、まあ、今外に飲む行く気全くしないけどな、逆にすごいよね今、まあ、でも若い子関係ないか何でもいいけど、まあでもそのすごいね、スケベな店からのメール攻撃や、やっぱ減ってるんだろうね、またねこれ復活して増えたって聞いたけど、またこれで、すごいよ、もう新人入りましたみたいなね、もう悩ましい本当に夏は悩ましいね本当ね、そうね、 ということで、夏のね映画もう30分喋りましたもんね、はい、ということでまた来週。
歩きタコフの新サンキュー締め子。